改めましてこんにちは、牧内直也です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからは親部氏の船見幸弘さんをお迎えしてお届けいたします。船見さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
というところで曲が流れてまいりましたけれども、はい、壮大なメロディーでございますね。
はい、
これは
親部氏の吹奏楽団の皆さんがですね、うん、義仲巴の大河ドラマの暁にはぜひこの曲をオープニングテーマに流してほしいということで、
いかにもそんな感じが
ですよね、
しますね、
はい、
じゃーんって出てきたところで、
はい、
今井貴信アナウンサーの義仲と巴っていう字がドーンとこうタイトルでね出てくるっていう、まあ今井アナの字かどうかは分かりませんけれども、はい、もうイメージとしてはそういう感じになっておりますね。
はい、
はい、もういろんな準備がね、
はい、
こうやって出来上がっているというのにもかかわらず、
はい、
我々にとっては少し残念なお知らせが先日、
はい、そうですね、
はい、
2023年の大河ドラマが決まってしまいましたね。
はい、
どうする家康、
家康になっちゃいました、また戦国時代かみたいな
ですね。まあ戦国時代のね、武将の不安が多いので、
うん、
まあやむを得ないのかなと思うんですけれども、
はい、
まあ私たちこの義仲と巴ですね、
うん、
まだまだこれからも情報発信続けて、
はい、
いつか大河ドラマになるように頑張りますので、
はい、
また応援よろしくお願いします。
2024年をね目指して、
はい、そうですね、
頑張っていきましょう。
はい、
はい、さあ、そして今回の紙芝居ということになりますが、
はい、
今日は平家をね特集したということで、
はい、
清盛は大河ドラマになってますよね。
そうですね、
ね、こう義仲とのこう関わりっていうのはあんまりないんですか。
そうですね、直接清盛と義仲が刃を交えたっていうことがないの で、
うん、
で清盛側にしてでも、まあ、義仲の信濃の国長野県で立ち上がった武将なので、
はい、
まあ、そんなに兵力はないだろうと、ある意味その油断してたというか甘く見てたっていうことでしょうね、う
ん、あ、そういうところもあるんですね。
そうですね、
まあ、甘く見られててよかったのかな。
そうですね、
はい、そうかもしれないですね、はい、そしてもうこの維盛はまあ紙芝居の中でも何度も何度も出てきましたけれども、
はい、
私もやっててですね、ちょっと気の毒にな ってきます維盛は、
ね、
はい、
もういろんなドラマとか漫画とかでもうかわいそうなぐらいな描き方されてますからね。
うん、まず鳥に驚いたと、
はい、
次に牛にはまあなすすべはない、まあしょうがないとして、
そうですね、
はい、鳥にっていうところはまずかったですね。
まあこれもですね、これもにだけの責任ではないと思うんですけれども、
ほうほう、
まあ今日ので、生活していた平家全体が、まあ、戦いにもう慣れなくなったというか、
うん
うん、そういう事情もありますので、まあ、ただ意気揚々と大軍を率いていった割には、
はい、
鳥と牛に敗れたというのは、なかなか
まあ私も義仲からこうやってね見てると、
はい、
平家ってよくその世の中を手に入れることができたなと、
そうですね、
そんな気がしますよ、ま、
それもやっぱりある意味清盛のね、うん、力があったんじゃないかなというふうに思います、
はい
はい、
清盛はやっぱりすごかったんだ、
そうですね、
っていうことなんですかね、
はい、
まあしかし、どんどんとこうやって義仲が活躍するなどもあって、
はい、
源氏がぐんぐんと出てくる平家は衰退をしていく、はい、ということになりますけれども、今日は最後は和平交渉もっていう話も出てましたけれども、
ね、まあ後白河法と、まあ、頼朝にですね、まあ攻められることになった義仲なんですけれども、もう何とかしたいってことでもう平家と和平を結んで、で平家と一緒に鎌倉方と戦おうっていうそういう思いがあったということを記されていますので、うん、まあ義仲にとっては本当に窮地に陥ってたんだなっていうことがよくわかりますね。
そうかそうか、平家だけが苦しいんじゃなくて義仲自身がもう苦しくなっている中で、はい、平家の力を使えないかと考えたわけですね、
は
い、 これはしかしうまくいっていたらどうなってたんでしょう。
平家の方もですね、結構武闘派がたくさんいまして、
うん、
あの清盛の息子の、まあ、平の友盛とか重衡っていう武将がいまして、めちゃくちゃ強かったんですね、
はい。
でそういう武闘派と一緒に、まあ、義仲が組んで戦っていたら鎌倉方に勝ってたかもしれない。
あれ、
であと奥州藤原氏っていうんですけれども、うん、まあ、それもですね、義仲に味方していたら、まあ、鎌倉の頼朝はですね、動きが取れなくて、本当に世の中の歴史がどうなってたのかなっていうのは興味ありますね、はい。
そして落ち人伝説と、はい、いうことになります。これは私も富山に来てですね、はい、すぐの頃にもうその平家の落ち人伝説が五箇山にあるよっていうのは聞いてたんですけれども、具体的な中身はよく分かってないんですよね。
結局源氏との戦いに敗れた平家がですね、もう山里の中に隠れ住むしかなくてですね、はい、で、いつかしたら平家がね、また前線振るって活躍できるかなっていう、そういう望郷の思いを持っていたんですけれども、まあ、残念ながら鎌倉の時代になってしまったということで、麦屋節とか小切子なんていうのは本当にもう平家の人たちの思いがこもった民謡なんだなっていうことが分かります。
はい、
はい、
今回も船見さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、敵方である平家、いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしております。お楽しみに。さて、この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけます。 FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックして、ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオですが紙芝居もうお分かりだと思いますけれども、紙芝居の絵もちゃんと作っております。富山県のイラストレーター山崎隆さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。今日の第10話も明日から公開されます。FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。すでに完結しました義仲編も見ることができます。ラジオ紙芝居、次回は改めて木曽義仲の人物像に迫ります。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。